恵みをいただく御言葉は、マルコによる福音書の8章、1節から21節までです。マルコによる福音書の8章、1節から21節。はじめに、1節から3節までをお読みいたします。その頃、また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに。この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものをも持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。アーメン。それではお祈りいたします。あなたに集い、あなたの御言葉を聞きたいと願い、今こうしてこの金曜の夜、世の中においては喜び楽しみの人々の群れがそれぞれの楽しみをしているこの時ですけれども、しかし今我らはあなたから御言葉の永遠の喜びを得たいと願い、ここに集っております。どうかあなたご自身が一人一人にその御言葉の豊かな養いと喜び潤いを得させてくださり、そして世の何者にも勝るあなたの喜び、あなたの平安が一人一人を包みますように、一人一人を平安が支配しますように、どうかこれからあなたがお語りください。このしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を整え、天からのその命の養いを豊かにいただき尽くさせてください。これからの一切をイエス様あなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このお菓子はですね、いわゆる4000人の給食の奇跡の場面です。イエス様は不思議なことをなされる、わずかなパン、わずかな魚しかないのに、でも5000人とか4000人を養う、不思議なことがおできになろうかだ。私が、子供の頃、その教会学校で聞いたんですけども、イエス様ってそういう不思議なことをするお方なんだって、そんな認識で、いたんですけども、でも、もう本当に大人になって人生のいろいろな苦労、そしていろいろと罪、そこを経るに、本当にその人生のあらゆる必要の満たし、また罪の許し、私たちの作り変え、それをしてくださるイエス様はなんと素晴らしいお方だって、もう不思議なことをなさるお方以上に、もう私のすべてのすべて、主人ですと、もうそのように告白する以外にない、もうイエス様は素晴らしいお方です。で、今日のこのところにおいて、非常に有名な箇所であるんですけども、この、特にですね、一節から三節のこのイエス様の言葉、これがその4000人の給食の元となったイエス様の側の動機です。イエス様はですね、何も好き好んで、不思議なことをしてみせて、何か手品師が人々に不思議な技をしてみせて、人々を驚かせて注目を集め、人気を集めているような、そういったことではないんです。イエス様のその側の動機、それはかわいそうにという思いでした。その頃大勢の群れ、人の群れが、イエス様のもとに集まっておりました。でも食べるものがなかったんです。そのイエス様を取り囲む集会、それは3日にも及びました、3日未満です。でそれで人々はこの偏僻なところに、なんで好き好んで食べ物もお店もないような偏僻なところに集まったか、これ4000人もしかも、集まった、きっと男性だけでも4000人ですね。当時女子供は数に入れませんから、ですからもっともっと、いたと思われます。少なくとも1万人以上はいたはずです。 偏僻なところ、お店もない、食べ物もそうやすやすと手に入らないところに1万人以上もの人々が集まる。イエス様をめがけてです。イエス様をめがけて、本当に多くの人々がこのイエス様の魅力、イエス様の素晴らしさ、イエス様から罪の許しを得ることができる、癒しを得ることができる、また人生のあらゆる悩み問題をこのお方によって解決できる、もうですからです、ユダヤ中から、ね、人々が集ってこのイエス様をめがけてきたんですね。後先考えずですね、もう3日間こんな偏僻なところにいたら、ね、帰り食料が切れてしまって動けなくなってしまうようなことは、まあ、考えには上ったかもしれないんですけど、でもそれでもいたんです。それほどイエス様が魅力あるお方だからです、ね、皆さんもこのイエス様の交わり、賛美の集会とか、また御言葉の交わりが非常に盛り上がると、もういつまでもいたいって、ね、皆さん願いますね。もうそれと同じことが、もうイエス様のあの時代から生徒たちの間で行われていたんです。いつまでもイエス様のそば近くにいたい、いつまでもこの素晴らしきお言葉、御言葉に預かっていたい、もう聞いているだけで心がワクワクする、命が溢れてくる、顔が喜びで輝いてくる、このイエス様にいつまでもいたいって思って居続けたら、食料がなくなってきてしまう、ね、そういうことだったんでしょうね。で、この群衆たち、ね、まあ、後先考えておりません、ね、まあ、言ってみれば自己責任で、もうお腹が空いてしまっても、ね、帰り倒れてしまっても、まあ、自己責任というふうに、まあ、現在の、ね、冷たい社会ではそういうふうに、判定が下されるかもしれないですね。イエス様は違うんです、ね、そんな冷たい社会の、ね、自己責任、ね、そういったことよりもイエス様は彼らに対して、ね、2節ではかわいそうに言いました。ギリシャ語ではスプランキニゾマイです、ね、腹綿がちぎれるほどのかわいそうという思い、スプランキニゾマイ、もう彼らを見て腹綿がちぎれる、イエス様はおっしゃったんです。この群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいますと。イエス様の側から人を心配するという、ね、そのセリフは非常に珍しく思います、ね、人は、ね、何を食べようか何を飲もうかと心配する、ね、これは、珍しくもなんともないですね。皆さんも、ね、心配しているかもしれません。何を食べようか何を飲もうか将来どうしようか、このお金自分の中には足りていない、まあ、そういった心配をよく人はしますけれども、この場面ではですね、イエス様の側がスプランキニゾマイ、ね、腹綿がちぎれる思いだ、彼らこのままでは、ね、かわいそうだ、もう彼ら3日も私と一緒にいて食べるものを持っていないのですと、ね、群衆たちの側は、ね、心配しないでイエス様と一緒にいたけれども、イエス様の側が群衆を心配してかわいそうに思ってくださる、珍しいパターンですね。その逆のパターン、人間の側がもう心配して食べ物を、ね、どうしようか、ね、もうここまで、もう2日目だ、今手元にある食料はこれこれだ、よしじゃあ、ね、明日の、ね、太陽が昇ったぐらいまでならギリギリいられるみたいな計画、ね、シミュレーションを立てるんですね、人は。けれどもこの人々はですね、そういったシミュレーション一切抜きに、ただイエス様のそばにいたかった、ね、もう世の中の仕事とか食べ物計算とか、ね、お金計算とかそういったこと抜きに、ただイエス様のそばにいたいという、その動機でもってイエス様のそばにいて3日間いた。もうお腹も空いてきたけれども食料もない、ね、遠くから来てる人も中におります、ね、横浜のこの場所からすれば、ね、遠く、ね、静岡からとか、ね、相模野とか、まあ、いろんな遠くからあるんですけども、けれどもですね、もう彼当時車もない、また、ね、そこそこどこに店があるかとか、ね、もう携帯でピッてやればレストランがどこにあるって、そんなことわからない時代です。そんな彼らがもう後先考えずに、ただイエス様のそばにいたい、この魅力的な方のそばにいたい、その動機でいた、ね、 自分の食料の心配よりもイエス様の話を聞きたい。したらイエス様の側が心配してくださって、かわいそうに、あ、この人たちを一体どうしようかって、ね、スパランキリズマイ、腹渡がちぎれるほどの思いで、ね、ちょっとこの群衆たち、ね、私に、ね、会いたい、私と一緒にいたいゆえに、もう3日も食べ物もなしで、ね、どうしようかってイエス様の側が心配してくださるんです。イエス様はそういうお方です。皆さんが、ね、イエス様ゆえに、もう後先考えずに、ね、何かしてしまう。イエス様の魅力に取り憑かれて、ね、してしまう。本当にイエス様のために集まっている人々に対してはこのようにイエス様は心配してくださるんです。もちろんですね、イエス様を利用して、ね、イエス様と一緒にいようと、ね、するようなそういった動機ではないんです。この人たちは本当に心底イエス様を一緒にいたい、そういう人、そういう動機です。それによって、ね、3日間もイエス様と一緒にいたら、イエス様の側が心配してくださって、かわいそうに、ね、この群衆は食べ物を持っていないのです、ね、きっと弟子たちも、まあ、あ、この人たちどうなのかな、ね、2日目経った、あ、3日も経った、お弁当どうしたのかな、ね、心配かもしれないけど、まあでも、まあ自己責任かな、まあそういうふうに思ってたかどうかはわからないんですけども、けれども弟子たちよりも先にイエス様が心配しました。ね、どうしようか弟子たちに言うんです、ね、弟子たちはどういう反応したか、ね、4節です。弟子たちは答えた、こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう、ね、まあ、非常に現実的で素っ気ない返事ですね。こんな偏僻なところで一体どこからパンを手に入れて十分食べさせることはできましょうか、ね、ちなみにこのすぐ前に5000人給食の奇跡がありました、ね、弟子たちはそれを、ね、見ました、体験しました、味わいました。そのイエス様から渡されたパンを5000人の人たちに、ね、配るという働きを弟子たちはして、しかも、ね、その後12カゴ、ね、人々がみんな満腹した後12のカゴ、ね、弟子たちの数分ですね、弟子たちの数のカゴ分もいっぱいになった。主は働き人の分もそして満たしてくださるんです、ね、その奇跡の後なんですけども、弟子たちは、ね、こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れて、ね、そういうふうに言ってしまうんですね。イエス様は、5節、するとイエスは尋ねられた、パンはどれくらいありますか。弟子たちは7つですと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった、ね、地面に座るように、これ食事を取る姿勢を取るようにという指示です、ね、地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り感謝を捧げてからそれを裂き人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。明日の客中見ますと直訳では、ね、群衆の前に置いた。ですから弟子たちはイエス様から、ね、イエス様がその7つのパンです、それを裂いて弟子たちに裂いたパンを渡して、ね、弟子たちはそれを受け取るとそれをですね群衆たちの方に歩いていってさらに裂いていって群衆たちにの前に置いていったんですね。座っている群衆たちの前に置いて、すると、ね、それかまだ何節、また魚が少しばかりあったのでそのために感謝を捧げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。アーメン、ね、パンばかりでなく、魚も、ね、少しばかりあって、イエス様は、魚も、ね、カエサーに感謝を捧げてから、これを、ね、弟子たちに配るように言われた。ね、ですから、魚も、ね、魚、それは当時でいうおかずです。ね、パンが、ご飯で、ね、まあ、魚が、まあ、そのパンの、味付けの、ね、おかずになります。 そのですからパンも魚も、ね、わずかばかりのものがイエス様がそれを感謝してから弟子たちにお渡しになると、それは不思議なことに多くの人々を満腹させたばかりでなく、7つのカゴにもいっぱいになったんです。で、あまりのパンを切れを7つのカゴに取り集めた。で、こうして、ね、人の数、男性の数だけでも4000人、そしてそのようにして人々を満腹させることができました。これがイエス様です。で、イエス様を、ね、隣に置いておきながら、ね、何を食べよう、何を飲もうか、ね、それを心配することは、まあ、非常にナンセンスなことですけれども、ここにおいてですね、本当に今日特に強調したいことが、イエス様はスプランキンザゾマイを持って自ら奇跡を起こされる。それは人々の側がイエス様を慕い求めて、イエス様を元に集まっている、その時ですね、今皆さんも、ね、この金曜日の夜というこの時間、ね、ある程度の、ね、まあ、ある人は無理を犯してでも、ね、もう一日すごく働いて、もう朝から晩まで疲れている中でも、この金曜夜9時という時間にここに集って、もうある人は本当に、ね、静岡から、ね、遠くから来られて、もう泊まりがけででも主の御前にいたい、その志を持って来て、イエス様はですね、そんな生徒たち一人一人を本当に、ね、このかわいそうに、という、まあ、別にここにいる皆さんはかわいそうではないですね、皆さん恵まれてますね、アーメン。たとえそれで不足をきたらしたとしても、主は、ね、満たしてくださる方です。で、中国においてそのようなことがありました。ずっと、その宗教が、ね、キリスト教も含めた弾圧されている時代が長く続いた中でも、ね、本当にその中でも教会を守り続けて、そしてようやく、ね、その宗教弾圧が終わった。で、それでさあこれから教会の礼拝を始めよう、ね、そのような人々が、ね、もう起こされたんですけども、ある教会で、ね、もう何十年ぶりかでクリスマス集会を、ね、開こう、そのことが、ね、起こされた時、そのことが噂が噂を呼んでですね、本当に遠くからですね、中国全土からですね、その教会に、どういう教会でしたっけ、ソタップ教会、ね、信用にあるソタップ教会ですね、
信用にあるあのスタップ教会というところがあるんですけれど、文化革命があった時にあらゆる宗教が弾圧を受けて、その中でキリスト教はもう一番ひどい弾圧を受けたということなんですけれど、その弾圧を受けた時に、そのスタップ教会というところに、その教会というところは全部鍵がかけられて、誰もその中に入っちゃいけないという時に、その庭に本当にお建て小屋を作って、それで女性2人がいたんですけれど、その2人の牧師の女性がそこから外に出ないで、ずっとその弾圧の時をこう過ごすんですけれど、その時本当に主が彼らを彼女たちを養うんですね。もう彼らを援助したらもう大変なことになっちゃうということなんですけれど、道行く人たちがポンと投げていくんですよ。それでそれがもう命のつなぎになっていくんですけれど、今もその教会は中国一番大きい教会になっているんですね。で、その姪子さんが今その教会の主任牧師をやっていて、私たちの同じ講演の仲間なんですけれど、ですね、外国の記者とこうなんかインタビューの時に、この国は宗教ね、自由がないということを質問したんですね。自由がないですね。したら土佐くさまぎれに自由があるっつっちゃったんですよ。それでそれを国の一番偉い人が自由があるということを言っちゃったもんだから、この二人の女性の牧師が国を相手に裁判をするんですね。最高責任者が自由があるって言ったんだから、もうこの教会返してくださいと。それでその教会返してくれるんだけど、それがもう何十年ぶりに初めての あの礼拝が回復されたんだけど、それがクリスマス礼拝ということで、中国のもう全土から、あの広い中国から人がもうその教会にもう目かけてくるわけなんですよ。そしたらもうその教会はもう人がもうこう足踏み場がない。で、来る時にみんな貧しいから食べ物持ってきてない、帰りの、ね、転車賃もない状態で来てた。でもね、転車賃がなくて帰れなかった人が一人もいない。
アーメン。
そして食べ物がなくてね、あの何日もあの何も食べれませんでしたっていうことが一人もいない。みんな貧しい中だったんだけど、誰がいつ持ってきたのかわからないけど、ちゃんと食べ物があって、誰がいつどうやって書いたのかわからないけど、ちゃんとね、転車賃があって、それでそれぞれが書いて、それぞれがまだ裁判を起こすんですね教会返してくださいって。それでこの教会を返してもらった。で、これが宗教弾圧の後起きたことなんですね。ちょうどうちの智子働き人と私が信用に行った時にその教会を訪問したんですけれど、その当時に集まってきた人たちのそのね、様々なこう姿が全部白黒のこの写真でバーッと展示されているんですけれど、ものすごい貧しいこう身なりをしているんだけど、顔は天使ですよ。ぜひ皆さんもいつかそのソタプ教会、そこに行って、ね、暗い信仰弾圧が、ね、続いていた時、それでもけなげにその教会を見守っていた二人の、あの女性の働き人、後にその教会の担任牧師になって、その中国全体のそのキリスト教をまとめるように彼女たちはなっていくんですけど、神学校を作ったりで、そういうことなんですけれど、その時もう中国全土から来た人たちの顔がね、もう体がもうよくボロボロですよ。顔がもう天使ですよ。うちのね、水野さんなんかそこにいて写真撮ったらそのまんまかも、その人たちの仲間に見えるかも。もう本当にね、痩せてて、でもね、すごいいい表情してたよね。もう写真持ってきたかったですよ。でももらえないけど。
アレルヤ。イエス様のスプランキー住まいが中国にも働かれました、ね、今の皆さんにも働かれるんです。皆さんが本当に主のために何か行動を起こす、ね、皆さんいろいろ心配するかもしれません、ね、あれがない、これがない、ね、食料がない、ね、でもそれでもイエス様のもとにいたい、イエス様のゆえに働きたい、それに対してイエス様は行動を起こされるんです、ね、その育った教会に、ね、育った一人一人にもう食べ物も電車賃も困らなかった、ね、もうどういうわけで困らなかったのか、ね、本当に不思議ですけれども、イエス様が働かれて本当に、ね、わずかなパン、わずかな魚でも何千人も満たす、それは今も同じイエス様はこの日本でも働かれます、ね、ですから心配することは不要なんです。で、ちょっと11節以降ですね、人間のもう本当に汚い話になってしまうんですけども、11節以降、パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた、イエス様はもうすでに印を成した直後にですね、パリサイ人たちがやってきて天からの印を求めるんです。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか。誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。アメン。で、ここで、イエス様が その奇跡を起こされた直後、ね、パリサイ人たちがね、印を、イエス様を試そうとして、印を要求したんです。まあ、イエス様についていく人たち、イエス様を慕い求めていく人たちも十分ですね、イエス様がもう神の御子、キリストであるということを存分に味わっているんですけど、でもこのパリサイ人はですね、自分の時間、自分の好む時にイエス、あなたが印をしてみせよ、ね、そのように命じるんですね。これ、このようなパリサイ人のパンダネ、パリサイ人のパンダネ、要するにパリサイ人の、パンダネってあれですね、イースト菌で、小麦粉の、こねた小麦粉の中にパンダネをちょっとだけ入れると、それがボンボンボンボン膨らんで大きくなる。ね、それと同じようにパリサイ人のパンダネ、パリサイ人のパンダネが皆さんの中に入ったら、パリサイ人的な性質がボンボン膨らむような、そういうパリサイ人のパンダネに気をつけなさい。イエス様おっしゃったんです。で、自分の時、自分の好きな時にイエス、印を見せてみろ。さあ、パンを増やしてみろ。ね、そういうパンダネには皆さん気をつけるべきです。ね、クリスチャン、本当にこのパリサイ人のパンダネには、ね、もう自分の時間、自分の好む時に、ね、イエス、働いてみせよ。印を見せ、してみせよ、ね。そういうパリサイ人のパンダネには気をつけるべきだ。イエス様はおっしゃったんですけども、しかしですね、その時、パンは一つしか弟子たちはなかった。それを、ね、一つしかないパンを見て、イエス様に言われたことを聞いて、お互いに顔を見合わせて、ね、パンが一つしかない。ね、お前が、ね、あの時買ってこなかったのか、いや、あんたが準備するかと思ってたんで、ね、そういった議論が始まったんでしょうね。で、16節。そこで弟子たちは、パンを持っていないということで、互いに議論をし始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めて、いくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めて、いくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか？で、弟子たちに対してイエス様はもう本当に、くどいと思えるほどの、ね、あなたまだわからないのですか？悟らないのですか？ね、心が固く閉じているのですか？目がありながら見えていないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方を覚えていないのですか？もう、ね、何度も何度も問い詰めております。本当に私たちもですね、この弟子たちのようになってしまいがちです。弟子たちは、ね、パンがないと言って議論し始めました。パンがない。ね、パン、これがなければ動くことはできません。働きません。生きていけません。パンが途絶えてしまうと、ね、それほど異邦人たちは切に何を食べよう、何を飲もうかと、ね、切に求めているんですけども、弟子たちも同じようにですね、パンを持っていないということで互いに議論をし始めました。ね、パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。そこから、ね、パンが一つしかないのに気づいて、そこからパンがないということに発展して、本当にイエス様のお言葉、それを誤解してしまいがちで、しかも、ね、自分自身の、ね、要求、肉の欲とか、あるいは自分自身が、ね、求めているもののその思いのバイアスがかかって、ね、イエス様の言葉を曲解して、イエス様はこのことを責めているんだ。そういうふうにいらない勘違いをしてしまうことも確かにあります。イエス様はそんな弟子たちに対し、そんな人に対し、悟らないのですか？目がありながら見えていないのですか？本当にイエス様は何度も何度も分かるようにしなさい、ね、分かりなさい、理解しなさい、 目があるんだったら見なさい、耳があるなら聞きなさいと、ね、御言葉に対してイエス様の御業に対して、またイエス様が、ね、意思を伝えようとしておられるとき、その意思を汲み取ろうとする心において、目を覚ましなさいと、 イエス様はおっしゃってるんです。イエス様が語られてる時、耳を傾けようとしない耳は、ね、傾けるようにしなさい、ね、目を見させないようにする目は、ね、見えるように、ね、じっと見つめなさい、そういう努力をしなさい、心が悟らない、ね、鈍い心、それを本当に分かる心にして、ね、してくださいと、ね、祈りなさいと、本当にイエス様は私たちに問いかけているんではないでしょうか。イエス様はおっしゃいます、ね、私が5000人に5つのパンを割いてあげた時、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。また、ね、4000人の時もいくつのカゴがいっぱいになりましたか。イエス様はこの5000人の奇跡、4000人の奇跡の時も、ね、その時いくつのカゴがいっぱいになりましたかと問うております。ね、面白いですね。なんでいくつのカゴがいっぱいになりましたかとこの2回とも問うたのでしょうか。この余ったもの、ね、5000人を満腹させた時、4000人を満腹させた時、カゴに余ったものは当然働き人たちの分です。ね、イエス様のために働く働き人たちには、ね、こんなにもカゴが、ね、あの時もこの時もカゴがいっぱいになったではありませんか。ましてやあなた方働き人たちがなんでそんなパンがないと言って心配しているのか。そうです、イエス様のために皆さん働く働き人であるならば、イエス様の側がもう心配するなとおっしゃっておられるんです。そしてこの4000人のようにイエス様のために3日間もイエス様と一緒にいたいと願う人たちのに対して、イエス様の側が心配してかわいそうに思い、ね、彼らにパンを満たしてくださる、ね、あの中国の生徒たちも同じでした。皆さんも同じです。イエス様は今も生きておられるんです。イエス様は今も奇跡、印を行われるお方です。ただしそれは皆さんの都合によって、ね、パリサイ人のように今印を見せてみようって言って印が見せられるものではありません。ね、イエスさんはここでパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネに十分気をつけなさいと言いました。ね、ヘロデ、あのイエス様が十字架にかかれる前の晩、ヘロデはイエス様に印を見せてみろ、ね、そういうふうにイエス様に問うたけれども、イエス様は何にも答えませんでした。ヘロデのように印を見せてみろ、神の子だろう、もうそのような本当に興味本位で、ね、そういうヘロデのパンダネにも気をつけるべきです。パリサイ人のパンダネに気をつけるべきです。私たちはただイエス様をもう無心に慕い求めて、3日3晩、ね、イエス様と一緒に、もうあまりにもイエス様と一緒にいたいから居続けて、あれパンがなくなっちゃった、あれ時間がなくなっちゃった、ね、そういう時イエス様は、イエス様の側が、ね、心配してくださるんです。どうか皆さん、ね、イエス様に対していろいろな、ね、計算とか、あるいは、ね、何か印をして見せてほしいとか、ね、そういったことよりもただイエス様を慕い求めましょう。そしてイエス様のための働き人である皆さんは心配することないんです。ちゃんとイエス様は、ね、働いた分だけどんどんどんどん満たしてくださるお方です、ね、遠くからイエス様のところに来た人たちもおりました。イエス様は特にね、その遠くから来た人もおりますと、もう特に心配してくださるんですね。ですからイエス様は何よりもまず私たちのことを、ね、心配しておられるんです。私たちが心配する以前から、ね、私たちが切に求める何を食べようか、何を着ようか、そういう異邦人が求めるもの、そうしたものは全て必要であるとあなた方の天の父がご存知ですとイエス様おっしゃいました。だから、ね、何を食べようか、何を飲もうか、そうやって心配するのはやめなさい、ね、マタイの6章の31節から、三条水君でイエス様おっしゃってます、ね、あの栄華を極めたソロモンでさえ、ね、こんな野の花ほども着飾っておりませんでした。この花でさえもこんなにも良くしてくださるなら、ましてやあなた方に良くしてくださらないことがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。 こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。アーメン。こういうわけですから、イエスさんがここまでおっしゃってるのですから、人は確かに心配しますけれども、それはイエス様にあって無用です。心配無用なんですね。本当にあれこれ心配して、あれどうしよう、これどうしよう、三段立てて、ね、心騒がしくなって、周りの人々も騒がしくさせて、ね、クリスチャンはそういうことは似つかわしくないんです。どうか皆さん、安心してください。イエス様にあって安心してください。そして皆さんがなすべき務め、それは、ね、実はわずかです。ね、まず、そのわずかなこと、それはイエス様を見つめて、ね、まず神の国とその義をまず、第一に求めること、ね、優先順位が大事です。もちろん、ね、仕事をしないで教会に留まっていればいいのか、そういうことではないんです。優先順位です。まず、神の国とその義と、まず第一に求めること。これをこそ、ね、心配するべきです。神の国の物事を、ね、心配することを二の次にして、ね、世のことを心配することを、ね、一時的にする。ね、これは、優先順位を間違ってるんです。どうか皆さんはまず神の国の事柄、そちらの方に心を配って、そしてその上で、ね、世の仕事をしましょう。するならば全てが、ね、加えて与えられます。どうか皆さんはこのイエス様にあって幸いな道、健やかな道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ自分の思い、心を主に打ち明けましょう。また今いただきました御言葉から癒しを得て、それぞれの言葉で今御前に出て祈る時をしばし持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、本当についつい忘れがちな私たちです。主が私たちになさったその美しい御業、あなたが私たちを憐れんでくださって助けてくださったあらゆるその助けをついつい忘れて、そしてとんちんかんな勘違いをしてしまう私たちです。主よ、あなた自身がヘロデやパリサヤ人のパンダネを気をつけなさいと仰せられた時、彼らは肉の耳で聞いて、そしてそのパンがないということに主の御言葉をつなげてしまいました。主よ、よく考えたらそのパンがないことを心配することはことごとくなかったんです。なぜかと言いますと、その必要があるときに主は必ず父なる神様に感謝をして、そしてあるものをちぎってくださり、そしてあらゆる人々を満腹にしてくださり、弟子たちにはその数だけ主ご自身がカゴいっぱいを残してくださったからです。主よ、2回にわたってその奇跡を自分たちが人々にイエス様からいただいた奇跡のパンを配り、そして自分たちの手元に残ったそのカゴいっぱいのそのパンを手で触って口で味わって、それでもすぐ忘れてしまった弟子たちです。 主よ、私たちも同じです。あなたが私たちになさってくださったその苦しい技、本当にたくさんあります。でもそのなさった技はいただいた時に感謝して、その後本当に三歩歩けば忘れてしまい、まだ物がなくなると主がちぎってくださったことを忘れて、ああどうしよう、一個しかない、ああどうしよう、何もないということで、全くイエス様のその幼い弟子たちと同じような間違いを私たちも今もしております。主よ、本当にこのような私たちでもあなたは愛してくださり、この未熟なものを主よ熟されたキリストにある働き人としてくださるために、限りなく限りなく幼い私たちをあなたが輝かしてくださり、育み育ててくださり、地の果てに至るまであなたの証人となられますように、主よあなたは私たちを成長させてくださっていることを心から感謝いたします。今日私たちは主よ本当に自分の願っている時に願っている形でイエス様に要求をして、そしてその奇跡、その印が与えられない時にすぐさまイエス様を本当にあざげり笑い、そして引きずり下ろそうとしているこのヘロデ、そしてまたパリサヤ人たち、彼らのその本当に主を主としない傲慢によって膨らんでしまった、傲慢というパンダネで膨らんでしまった彼らの重い心感情、そして彼らの知識、その諸々のものを主よ私たち自身が憎むものでありますように、パンダネ、自分勝手に膨らませてしまった理屈、自分勝手に膨らませてしまった数々の考え方、自分なりの正解、それがパリサヤ人のパンダネであり、またあざけり笑うそのヘロデのパンダネであることをしっかり覚えて、私たちはそのパンダネをことごとく取り除かれたものでありますように、主よあなたが祝福してください。今日もあなたが私たちを愛してくださり、この御言葉のうちに豊かに住まわしてくださり、そしてあなたのその残されたそのパンのカゴの数、そしてパリサヤ人とヘロデのこのパン種をしっかり覚えてくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。行き交う人々、望むことは何、虚しい眼差し、満たすものはどこに、それぞれ背負った悩み苦しみ、心にも 闇夜の闇夜の中から
7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。アーメン。イエス様、私たちもあなたからパンをいただきました。あなたが私たちの心を、魂を、人生のあらゆる上渇きを満たしてくださる、そのパンを私たちは食べ、いただき、満たされました。あなたが裂いてくださったパン、それを私たちも受け取って、あなたが祝福してくださったそのパンを私たちも受け取って、それを持って人々のところに、この足で行って、配って、人々を満腹させることができる、あなたの働き人でありますように、あなたは働き人の分も、こうして、たくさん満たしてくださったお方、私たち働き人たちも満腹するようにと働いた後に、その余ったパンでさあ満ち足りなさいとおっしゃられる主であることを感謝いたします。まことに彼らにも主は必要です。傷つき閉じているその心に、主よ、あなたが必要です。彼らにあなたから裂いていただいてもらったパンを、主よ、届けに行く私たちでありますように、この足を使って、この心を用いて、またイエス様のそのスプランキーにぞまい、かわいそうにという思いを携えて行き交う人々、望むことなく虚しい眼差しで、何によって満たされてよいのかわからない人々のところに行って、届けて、主よ、彼らを満腹させてあげることができるような働き人にしてください。一人一人をしてください。あなたが直接パンを裂いて、それを祝福して渡してくださいますように、そしてその働きに勤しみ、ますますあなたを届ける届け人、あなたの働き人となり、そしてその働き人には、働く牛に屈服をすることを禁じられたあなたが満腹するようにと定めておられることを感謝いたします。どうか明日の心配は無用であるという、その言葉に従って心配を捨て去るように、あらゆる不安、あらゆる必要のなさ、それを見て、それを悲しんだり心配して閉じこもって、それを届けに行かなかったりとか、イエス様の集会から離れるとか言ったことがないように、どうか我らを全て守り導いてくださるように、今日この時ところにおいて集いし一人一人に、主よ、その志を与えてください。どうかこれからその唇に祈る言葉を授け、 賛美の言葉を授けてくださいますように、今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、また続く祈りに心を合わせ、我らの主、王の王、必要を満たしてくださる主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。アーメン。私たちにこのような約束を与えてくださっていることをイエス様感謝いたします。この約束、神の国とイエス様義であられるイエス様をまず第一に求める一人一人に全てのものは与えられると、全ての必要をイエス様がすでに知っていてくださって、全てのものを私たちに与えてくださるというこの豊かな約束を私たちが二度と忘れることがないように、その約束に立って何も患ったり何も心配したり何も心騒がせたりすることがなく、ただイエス様あなただけを見つめて、イエス様の道を右にも左にもそれることなく豊かに歩むことができますように、私たちのこの道を、私たちの歩みをイエス様が今日も御言葉を持って支えてくださっていることを感謝いたします。神の働きをする一人一人に、あなたはその口にくつこうしないイエス様であられることを感謝いたします。主の働き、イエス様を愛して働く一人一人には、たとえそのイエス様を伝えるために旅をするとき、下着も2枚持つ必要がなく、私たちの持ち物も無駄なものを持つ必要がないと主が語られています。私たちはこの心に、私たちのまた持ち物、そのようなものに無駄なものを一切省くことができますように、主が整えてくださることを感謝いたします。神のために働く一人一人に、主がその場所でその時に必要なものをその都度与えてくださるイエス様であられること、私たちがその約束を忘れることがなく、その確信に立って歩み尽くすことができる神の働き人、神の子となることができますように、あなたが豊かに今夜も語ってくださったことを感謝いたします。私たちは今祈りを持って主に働く、その働きをさせていただきたいと願います。心一つにイエス様を信じる一人一人が、一人二人三人と集まるところに、イエス様がこの場所に、またインターネットを通してその場所にいてくださって、その祈りを聞いてくださるということを感謝いたします。主の御心の祈りを捧げるならば、すでに主がその祈りを聞いてくださるということ、それが私たちに与えてくださっている確信であることを感謝いたします。今私たちに与えられる将来と希望の計画、私たちが心から主に祈り求めるならば、私はその声に聞こう、あなたは私を見つけることができるという、その素晴らしい計画のもとに、約束のもとに、私たちは聖霊様の働き、助けを持って祈り尽くしたいと願います。どうか私たちに知恵と啓示の御霊を、神を知るための知恵と啓示の御霊を満たしてくださることを感謝いたします。この心の霊の目を豊かに開き、私たちが主イエス様の素晴らしさ、その約束をしっかりと見上げながら、その望みをいただきながら、主に期待を持って祈り尽くすことができる私たち一人一人でありますように、そして主の願われること、主が破れ口になっている、その破れているその破れ口に立って祈りを持って働きたいと、関わってほしいと願われるそのところに、私たちが祈りを持って働くことができますように、そして主の御心が天において 100% なるように、 祈られるすべての物事に主の御心が豊かになりますように、イエス様よろしくお願いいたします。ただ主の御心だけがなり、主の栄光が豊かに褒めたたえられるこの時であることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主の御言葉は私たちにとって蜜のようであり甘いものです。この7000人の給食のこの味わった人々は、主の御言葉を長い時間耳で聞き、肌で感じ、イエス様をこの目で見て、御言葉全体を体全体で御言葉を感じて、この御言葉を美味しく食しました。それがあまりにも美味しくて、もう心が霊がお腹いっぱいになってしまいました。彼らが自分たちから食べる飯がないぞと弟子たちに言ったのでもなく、イエス様に訴えたのではなく、イエス様ご自身から、こんなにも長い時間私の話を聞いて、彼らは心は満腹かもしれないが肉の体はきっと疲れている、あなたがかわいそうにスプランキニゾマイという思いを持って、このイエス様の御言葉をしっとりと必死に聞いている、その人々を思いやって7000人の給食を満たしてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちもこの御言葉の学びがあったとき、一人一人がそれぞれの御言葉を持ち寄り、そしてその御言葉によるイエス様を感動して、皆さんと共にイエス様を味わった後、私たちは満腹でした、イエス様ありがとうございましたと、その学び会を閉じて、その後霊が満たされた後、肉の体を満たす食事会へと私たちは誘っていきます。主よ、あなたがこのように私たちを霊肉ともに私たちを備えてくださり満たしてくださっていることを覚えて感謝いたします。一つのパン種を取って、一つのパンを取って、イエス様はヘロデのパン種に気をつけなさい、目が見えないのに、目があるのに見えないんですか、心があるのに悟らないんですか、耳があるのに聞こえないのですか、イエス様の御言葉に集中していないと、私たちは目が見えても見えず、耳があっても聞こえず、心があっても悟ることができません。私たちはどうか信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいたいと願います。御言葉が語られた時にしっかりとこの耳を開いて、心を開いて、イエス様あなたをここの心の王座に招き入れたいと願います。御言葉は魂を生き返らせ、わきまえのないものを賢くさせ、人の心を喜ばせ、人の目を明るくしてくださるからです。主よ、そのような御言葉をきちんと私たちが目を持って耳を持って心を持って受け入れた時に、この御言葉が目で開花し、耳で開花し、心の中で開花していき、私たちにとってこの口に入った蜜、御言葉は蜜のように甘く、私たちをしっとりと、私たちの霊をしっとりと潤してくださいますから感謝いたします。今日も豊かな御言葉をいただいたことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、 アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もイエス様の皆が崇められますように。御国、イエス様のこのご支配が私たちの一つ一つの場所に来ますことを心から感謝いたします。御心が天で行われるように地でも行われることを今日も感謝いたします。すべてにおいてまずイエス様、あなたの皆が、あなたのご支配が、あなたの御心が、まず第一にイエス様、あなたのことが優先される私たち一人一人でありますように、今日も改めてそれを覚えさせてくださったことを感謝いたします。その次に私たちの日ごとの糧を、今日も私たちの日々のパン、今日食べる分を与えてくださることを心から感謝いたします。私たち一人一人にちょうどいい分をあなたがいつも与えてくださっていることを心から感謝いたします。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。アーメン。私たちがイエス様、あなたの御声を聞いて今日も戸を開けます。イエス様、私たちのところに入ってきてくださり、私たちと共に食事をしてくださるイエス様、感謝いたします。今日もその食事にイエス様、私たちは預かります。イエス様が豊かに、あなたが私たちを食べさせてくださること、感謝いたします。今日も私たちが満腹となって、私たちが全世界へと出ていくその力を得させてくださることを心から感謝いたします。私たちに今日も神である主の霊が私たちの上に臨み、主は私たちに豊かに油を注いでくださり、貧しい者に良き知らせを伝えるその力を、心の傷ついた者を癒すために話すその言葉を私たちに預けてくださることを心から感謝いたします。今日も豊かに私たちを使わせてくださるイエス様、感謝いたします。力を得させてくださることを心から感謝いたします。今日も霊に燃え、主に仕えることができることを心から感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、本当にこの地上において不信感なものに、そのパリサヤ人ヘロデ、この傲慢なものに、主よ、傲慢にも膨らんでしまっている彼らの言葉、彼らの考え方、彼らの理屈、彼らの行いの数々、その罠に陥らない私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。主ご自身が直接私たち一人一人に関わってなさったその技をいつも覚える私たちでありますように。主よ、あなたが祝福してください。今日この御言葉を通して、主よ、このパリサヤ人のパンダネ、ヘロデのパンダネが何かということについて、あなたが豊かに私たちを養ってくださっていることを感謝いたします。彼らはイエス様に質問するときに、信じるために印をくださいということではなく、信じないためにそのわざと印を要求する、そういう人々です。主よ、私たち自身が本当に主の御前において祈るとき、信じるために主よ、あなたの印を、それを願い出る私たちでありますように、祝福してください。今日私たちをこの御言葉で豊かに安になってくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
雪かう人
心にも彼らにも主は必要立ち返れ主に愛の主
モーセがアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取って、そこに入れ、その上に香を盛りなさい。そして、急いで回収のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンは、モーセが命じたように火皿を取って、集会の真ん中に走って行ったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰は止んだ。アーメン。主よ、私たちもあなたから王族の祭司として任命されたその任務に、主よ、入っていくことができますように。祭司として神と人との間に立ち、また死んだ者と生きた者との間に立って、こう思って取りなし祈る祭司として、そして今祈る祭司として、どうか祈ってる一人一人、祭司の務めに入っている一人一人に、あなたが祈りの霊を豊かに注いでください。そして聖霊様のその深い深いうめきを伴った取りなし祈りが、私たちも聖霊様の促しによってそれができますように、またイエス様のこのスプランキン住まい、かわいそうにという思い、その取りなしの心、愛憐れみの心を、私たちもそれを同じく持つことができますように、どうか助けてください。今主よ、この日本という国のために祈りたいと思います。この日本の中において、本当に多くの魂たちが右も左も分からずに、望むことは何であるのかも分からずに、虚しい眼差しを持って、主をそれぞれ重荷を背負いながら人生の歩みを生き、走り、疲れ果てております。わけも分からずに互いが互いを蹴落とし合ったり、またあるいは踏みにじられて動けなくなってしまったり、そのような多くの人々に、主をあなたを届けることができますように、あなたから裂いていただいたパンを、それを受け取って、彼らのところに、主よ、パンを届けて、命を養い、御言葉を届けていく働き人たちを、ますます起こしてくださいますように。そして私たち自身も、その務めに、ますます預かっていくことができますように、どうか助けてください。この日本という国の中において、本当に虚しさがはびこっております。若者たちが、主よ、その死因のトップは自殺であるというほどに希望を持てない、若者たちにとって希望が持てないこの国です。イエスよ、どうか彼らにこそ主あなたが必要です。この国に満ちて溢れているエンターテインメントや、また娯楽や、あるいは飢え死にするような危険性は全く持ってないこの日本、食料に満ち溢れ、またお金もGDP が非常に高い数値をしているこの国において、なぜこんなに希望が持てず自殺率が高くなっているのか、あなたが必要です。イエス様、誠にあなたこそ満たしてくださるお方です。この国に届いてください。この国の政治家たちに届き、また指導者たちに届いてください。どうか人々が本当に埋めよ、増えよ、地に満ちよとおっしゃったあなたの命令を、そのまんま何の曇りもなくそれを成していくことができますように。結婚することに躊躇を覚えることがなく、子供を産んで育てていくことに躊躇がない国へと、主を再び戻してくださいますように。この国は未だかつて、まだ上から下まで、東から西まで、こ こぞってあなたを信じたという歴史はまだありません。主よ、この時代に起こしてください。私たちが本当にそのための働きをすることができますように、どうか助けてください。どうかあなたがこの国の若者たち、また教会たち、働き人たち、彼らを満たしてくださいますように。若者たちのみならず、主よ、すべての世代がこぞってあなたに会って立ち返り、あなたから希望をいただき、祝福を、恵みをいただいて、そして歩んでいくこの国、日本という国でありますように、イエスよ、あなたが届いてください。あなたにはすべてのことがおできになるお体であることを感謝して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。世界とそこに住む人々は皆主のものであられることをイエス様感謝いたします。あなたがこの地のもといが据えられるとき、そのときにイエス様はそこにいて、私たち一人一人をその御手で形作るものであった、組み立てるものであったと、主が私たちを組み立ててくださった、その恵みをイエス様感謝いたします。私たちをデザインし、私たちに将来と希望を見据えて、幸せになってほしい、恵まれてほしい、救われて望みを持って希望を持って一人一人に歩んでほしいと、その私たちに恵みを持って形作ってくださったイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今この世界がかつて一つの話し言葉であったその時と見比べて、今この世界は、国々はそれぞれがそれぞれの主張を戦わせて、戦争が起こり、人が人の命を奪うような、多く人の命を奪った方が勝ちというような、そのような決まり事や、そのような戦いが行われているこの世界です。イエス様、あなたの御心がこの今争いに満ちたこの世界にも、主の希望と計画が豊かになされたいと主が願われていることを感謝いたします。イエス様、憐れんでください。憐れんでください。その騒ぎ立つ心、争いに満ちた、自分が他の国よりも自分が正しいんだ、自分の主張、これが通さないと自分は納得できない、そのようなその思いが戦争を引き起こし、人の命を奪い取り、子どもたちの安全さえも、子どもたちの教育さえも、安心して愛されて育てられる、そのような平安さえも奪っているこの世界です。イエス様が豊かに憐れんでくださることを感謝いたします。私たちに与えられた災いではない希望、平安を与えられる希望、将来と希望に満ちたその計画を、私たち一人一人がこの目で、この心でしっかりと見ることができる、その将来を私たちに約束してくださっていることを感謝いたします。自分よりも他の人を優れたものと思う、兄弟姉妹を優れたものと思う、そして友の、我が友のために自分の命、思い、意志、感情を捨てる、そのような愛をこの国々に、人々に、主が豊かに与えてくださることを感謝いたします。そしてそれぞれの分野、政治の世界も、また教育の世界も、また医療や福祉、そのメディアの世界も、そのイエス様の平安と希望の計画に満ちた、その希望にのっとって、平安のうちにそれぞれが主イエス様の御心に従い、主イエス様の御言葉を歩
ありありと述べ伝えることができる、そのような各分野としてこの世を担うリーダーとして豊かに立つことができますように、主が整えてくださることを感謝いたします。そして今イエス様の名のもとに建てられている団体や施設、そのようなものがイエス様あります。神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。イエス様の名のもとに建てられた、愛のスピリットのもとに建てられた施設や団体が報いを受けることができますように、イエス様からの報いをいただくことができますように、そして主の御心によって建てられたそのビジョンを一つ一つの施設が思い出すことができますように、そしてそのスピリットに立ち返って主の御心のままに、その各権威者たちがイエス様の御心を慕い求めて、その御心に従ってその施設の団体の運営を成していく、そのことによって豊かな御霊の実が愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の豊かな実が結ばれて、その施設で働く一人一人、その団体で働いている一人一人がイエス様の名によって豊かに祝福され、満たされて、喜んで捧げる人に主が全ての良いものを満たしてくださる、その約束が一つ一つの団体に豊かにもたらされることができますように、主が整えてくださることを感謝いたします。そのように主イエス様の名のもとに建てられた施設施設が祝福されることによって、豊かに報いられることによって、生きて働いておられる主の皆が豊かに褒めたたえられることができますように、主が整えて祝福してくださることを感謝いたします。今この世界で未払いの賃金が叫び声を上げています。イエス様、不当に時間だけ多く働かされて、お金の面においても、そのやる気、またモチベーションの面においても、決して報いられることがないこのような日本、世界の中で、主イエス様の名のもとに運営されている施設施設が、その運営の面においても、人間関係の面においても豊かに祝福されて、その命の運営が知りたい、世界が一つ一つの施設に見学に訪れるような、この施設にはどんな仕組みがあるんだろう、どんなことがあるからこんなに祝福されているんだろうと、その主の皆が豊かに明かしされる、そのような時、そのような各部門となることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。すべてあなたの将来と希望のもとに建てられ、この世界が整えられ、主の皆が平安が支配される世界となることができることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。キリストの証人となっている働き人のために祈ります。この教会、日本の教会、世界の教会、その中で働かれている羊飼いなるリーダー、牧師先生たちのために祈ります。主よ、どうか牧師先生たちの上にあなたの豊かな油を注いでくださり、そして子供たちである霊の子供たち、羊たちをあなたにあって飼うことができますように、養うことができますように、その力を、愛を、平安を、喜びを、知恵をイエス様からいただいて、十分にこの教会の一人一人生徒たちに流すことができますように、助け導いてください。そして宣教師の先生方はそれぞれ使わされた場所に赴いております。言葉を何カ国語も操り、そしてその場所に行って文化を学び、その土地に同化し、その土地の人々に憐れみ、 そして寄り添い、そこの場所場所の救いのために祈り、そして家族と共にそこで過ごし、人生を捧げておられる方々がいらっしゃいます。主よ、過酷な条件の中で働いておられる方々もおります。特にイスラムの世界の中においては、福音を伝えることが厳しい状況にあって、今イスラム原理主義に打ち破られた人々から選挙、回収者がキリスト教への回収者が生まれていることを覚えて感謝いたします。一つ一つのキャンプをあなたが祝福してください。キャンプでは聖書を与えることもでき、また必要な御言葉や祈りも彼らに与えることができます。そこが駆け込み寺となって、主がこのイスラムの人々がこうイスラム教に幻滅したといい、イエス様の福音を聞くことを足運びながら、そしてイエス様に会って癒されているイスラムの人々を覚えます。主よ、どうぞその働きに召されている方々の上に、空爆や戦争の中、また不安定な状況下の中で思い悩むこともあるでしょう。しかし主よ、あなたがすべて敵に働いてくださり、そして三つ葉のその羽を広げて見守ってくださいますから感謝いたします。どうか働き人が思う存分にあなたの御言葉を語り継ぐことができますように、主よ、かの地で働かれている一人一人にあなたの祝福がありますようにと願います。主よ、助けてください。また各教会に70人の有志を与えてください。この70名の有志、完全数であるこの70名の有志を与えてください。そしてこの70名の有志たちは御言葉に強い者たちでありますようにと願います。単に御言葉を盾に、御言葉を砦とし、櫓とし、酒どころとし、御言葉を盾に祈る者、祈る砦なしの有志たちでありますようにと願います。そしてこの御言葉を伝える有志たちでありますようにと願います。キリストの施設、ピカピカのこのキリストの勇士として、アンバサダーとして、この素晴らしい使命を帯びてこの御言葉を伝えていく者たちです。主よ、どうかこの日本においては、このキリストを伝える、御言葉を伝えるこの牧師先生方のステータスはまだまだ低いです。韓国やアメリカ、ヨーロッパのように高くはありません。しかし主よ、この日本にあなたがリバイバルを起こしてくださるのであれば、このキリスト教を伝えてくださっている牧師先生方、指導者たちのステータスは上がり、そしてこの御言葉を勉強している、学んでいる若者、子どもたちがこの社会のリーダーとなっていきますから、主よ、あなたが素晴らしいこの御言葉のサイクルを与えてくださることを感謝いたします。将来と希望の計画に私たちは心をつなぎます。あなたに目を離さず、あなたのご計画、将来と希望をあなたにあってお祈りいたします。主を助けてください。また若者、子どもたちにこのテピリン教育、御言葉教育を、主よ、韓国だけではなく、イスラエルだけではなく、日本においても主がなしてくださるようにと願います。主よ、そのためにも今私たちこの天聖教会を通してその下地が作られていることを感謝いたします。私たちは朝昼晩と惜しむことなく喜んでこの御言葉を口ずさんでおり、あるものは信玄、あるものは黙示録、あるものは日本語、あるものは英語と、主よ、あなたと親しみ、そしてあなたと深く交わっておりますから感謝いたします。そしてこの御言葉をどのように作り変えられていくか、一人一人の兄弟姉妹を通して私たちがはっきりとこの目で御言葉にあって作り変えられていく愛する兄弟姉妹たちを見ております。主よ、御言葉には力があります。御言葉には私たちを栄光から栄光へと主の形に変えてくださる力があります。私たちがいつも御霊様に心を向くのであれば、その御霊様にあって私たちが栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていくその様を日々見ることができますから感謝いたします。たとえ対抗することがあったとしても、私たちは
共に愛し合い、補い合い、励まし合い、慰め合って、共に手を取り前進していきたいと願います。主よ、その愛ある交わりをこの教会に与えてくださっていることを覚えて感謝いたします。どうぞすべて主が土台となり、私たちが立てているこのエクレシア、一つ一つが教会、イエス様の体の各器官として、一人は膵臓、一人は心臓、一人は耳と、主よ、さまざまな大きな器官、小さな器官になっております。私たち一人一人が御言葉にあって力づけられ、そしてあなたからの賜物をいただいて、この教会にあなたに仕えたいと願います。天のお父様、あなたに仕えるために私たちはここにいて、祭司となり、御言葉の伝えるもの、取りなしてとなっております。主よ、どうぞ私たちのこのテフィリンによって、ますますあなたに励む、使える祭司、また取りなしてとなりますように助け導いてください。そして速やかに70名の働き人を送ってください。収穫は多いが働き手は少ない、実りに実って収穫するというこのサイクルを主が各教会教会に与えてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今この祈るその言葉を聖霊様、豊かに教えてください。病んでいる、その信仰がしなえている兄弟姉妹がいます。イエス様、どうぞあなたのその生徒の交わりへとあなたが返してください。信仰を回復してくださり、イエス様、あなたが取ってくださった、十字架の上で取ってくださったその勝利に預かることができますように、イエス様、導いてくださることを今日も感謝いたします。義人の祈りは働くと大きな力があります。どうか互いに罪を言い表し、イエス様、互いに祈り合い、取りなす心を一人一人に与えてくださることを心から感謝いたします。主は遠くから一人一人に現れて言ってくださいます。永遠の愛をもって私はあなた方を愛している。それゆえ私はあなた方に誠実を尽くし続ける。乙女イスラエルよ、私は再びあなた方を立て直し、あなた方は立て直される。再びあなた方はタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。再びあなた方はサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えて、その実を食べることができる。エフライムの山では見張る者たちが、さあシオンに登って私たちの神主のもとへに行こうと呼ばわる日が来るからだ。イエス様がその生徒の交わりへと、イエス様の身元へと、あなたが買い戻してくださることを心から感謝いたします。イエス様が誠実を尽くし続けてくださることを心から感謝いたします。信仰がしなえている兄弟姉妹を、その家族をイエス様が戻してくださることを感謝いたします。教会から離れてしまっている娘息子をイエス様、あなたが返してくださることを心から感謝いたします。どうか同じ恵みと祝福に預かることができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。主イエスを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家族も救われる。今日もこの御言葉にアーメンいたします。
アメン。
イエス様、助けてください。
アーメン。
私たちの家族もあなたの祝福へと、あなたが続きしてくださることを心から感謝いたします。イエス様、 まだイエス様あなたの愛を知らない両親をあなたが救ってください。息子をそして夫妻をイエス様あなたが救ってくださることを心から感謝いたします。共に賛美を捧げ、共に祈り、共に礼拝を捧げるその輪へとあなたが招いてくださることを心から感謝いたします。その日が近いことをイエス様あなたに期待します。またイエス様のもとに働くその若き働き人をあなたがあなたのその踊りの輪へと、タンバリンのその身を飾るその輪へとあなたが招いてください。私欲のために、自分のその欲のためにイエス様に仕えているその若者たちがいます。本当にイエス様に仕えるということをあなたが教えてください。イエス様、若者たちが集うその場所へと、イエス様あなたの皆を褒めたたえるその本当の意味をイエス様が教えてくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
イエス様助けてください。一人一人がイエス様あなたの皆に仕えるということ、イエス様教えてくださることを心から感謝いたします。イエス様が豊かにその場所へと導いてくださることを期待して感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今晩も私たち一人一人を主よイエスキリストの身元に集めてくださり、栄光の働き人としてあなたが油を注ぎ、神と人の間でひれ伏して取りなし祈り、そして御言葉を宣言する王のような祭司として用いてくださったことを感謝いたします。一人一人に主よ、しっかりと荒野のようなこの地上において叫ぶ者の働きができますように祝福してください。悔い改めよ、天国が近づいたと。主よ、この時代のバプテスマのヨハネの働きができますように主よあなたが祝福してください。たとえマムシのようなマムシの末のような人であっても、私たちの伝えるこの福音によって悔い改めが生じ、主に立ち返り、キリストの許しに預かることができますように祝福してください。栄光の主が栄光の門を入るとき、私たち一人一人を主よお連れになって入ってください。栄光の座に着座するとき、主よ私たちもあなたが連れててください。この地上をあなたが裁くとき、私たちは裁かれるものではなく、その裁きを見るのみでありますように、主よあなたが私たちを祝福してください。信仰によってアブラハムの子孫とされて、父と御子の流れるその地において私たちの命が流れ、栄光の家庭を築き、そして産んで増えて地に満ちて、主の皆を褒めたたえることができる栄光の種族となられますように、主よあなたが祝福してください。破れない御言葉の網を今日もあなたが下ろさせてくださり、あなたの定められた153匹を取らせてください。私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい。この御言葉にアーメンする、あなたの羊を飼う者として大きく育み育てて、地の果てに至るあなたの証人として主を生かすことができますように、主を育む力、そして大きく成長させる力をあなたが与えてください。今日も私たち一人一人に主よ、この時代において時代に舌をまずかないもの、主よまだバールに、まだ罪に誘惑に惑わされて、主よ膝をまずくことがないように、主よあなたが私たちを捉えてください。あなたの数えてくださるパールに膝をかがめなかったその7000人のうちに、この時代においても私たち一人一人を招き入れてくださり、主よあなたの時のために整えられたもの、あなたのうちに隠されたものとして私たちをあなたが育み育ててくださることを感謝いたします。かつ得てあまりあるものでありますように、主よ あなたがサタンの頭を踏みつけてくださったその勝利に、女の子孫として私たちも続き、主よ、あなたに続くものでありますように、私たちをあなたが祝福してください。今日も私たち一人一人に、主よ、あらゆる誘惑に惑わしに、そしてあらゆる罪の類に、争いを仕掛けてくる人物にことに対して、主よ、豊かに対処できる御言葉による力をあなたが与えてください。アブラハムの家において養成された318人のように、主よ、闇の力にこどこどく勝ち、そして打ち滅ぼすことができますように、ぶんどることができますように、主よ、あなたが助けてください。今日も世界中の教会の働きを邪魔する者を私たちは憎みます。世界中のあなたの働き人たちのその気高い志を邪魔する者を私たちは憎みます。そして新しく起こされた命たちの歩みを邪魔する者を憎みます。もうすでに起こされて神の子として歩んでいる一人一人のクリスチャンの歩みを邪魔する者を私たちは憎みます。クリスチャンホームの凄やかさを、それを邪魔する者を私たちは憎みます。次世代を担うべく、あなたにあって新しく生まれてきた子供たちのその志をくじく者、この世に染めようとしている者、学びを邪魔して、そして彼らがこの世の次世代のリーダーシップになることを邪魔する者を私たちは憎みます。夫や妻の関係を裂く者を憎みます。そして親子関係を裂く者を憎みます。友人知人との関係を裂く者を憎みます。兄弟姉妹との間を裂く者を憎みます。そして地の果てに至るまであなたの証人となるために働くその働きを邪魔する者を憎みます。働き人一人一人、教会の一つ一つが主の御前において、主を気高く働く時に、その働きを憎む者の目を憎みます。憎む者の思い、心、感情、その策略の数々を私たちは憎みます。その悪意に満ちたその言葉の数々を私たちは憎みます。そして悪どい罪に染まっている彼らの、主よ、手の技、そのすべての手の技を私たちは憎みます。イエス様、あなたが忌み嫌い憎むものを私たちは憎み、そしてあなたが大好きなことを私たちは大好き、その感覚をあなたがありありとしてくださり、そして主の皆が崇められますように、主をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。70名の働き人が実ることを憎む者を、主イエスキリストの皆と実証と命と栄光によって憎みます。そして主を、12月5日より始められるこのセミナー、そして主演大学、まだ古演大学の日本文庫の開校に向けてのその説明会、これを邪魔する者を主イエスキリストの皆と知性と命と栄光によって憎みます。来日する先生方、主よ、その足を守り、その体を守ってください。健康を守ってください。そして主の皆が崇められますように、主よ、あなたがこの日本の地においても、主よ、まだこの公園が立ち上がりますように、主よ、あなたが祝福してください。もうすでに世界百何十カ国において公園は立ち上がっています。そしてもう本当に良い働き人がたくさん起こされて、今もたくさんのその起こされた一人一人が、まだ次の続くものを本当に輝かし、そして育み育て、そして一丸となって 主よ、あなたの御国の来ますのために働いています。主よ、あなたが私たちも続くものとして油を注いでください。そしてイエス・キリストにあって私たちもその栄光の働きに一段を担うことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちに栄光の富を与えてください。そしてその栄光の富の実ることを邪魔する者を、主よ、あなたがことごとく打ち滅ぼしてください。ペテロに釣らせてくださったその魚を釣らせ、その口の中に備えられている金貨をあなたが取らせてください。そして私たち一人一人が、主よ、あなたにあって与えられているその使命を、その栄光の働きのために必要なその全ての財源を主にあって確保されて支払い尽くすことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。旅でのように、主よ、マナセの半部族のように、ユダ族のように、ガレブやヨシアのように、あらゆる戦いに長けたものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてあなたの仰せられたその御言葉をことごとく正しいこととし、それを信じて、そして仕え、従順して服従して、私たちの主の皆を王とし、主として高く掲げることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。カレプのようにあの産地を取らせてください。主よ、あの渋谷においてあなたの皆を褒めたたえこだますることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。ヨシアのように仰せられたその御言葉を、主よ、固く信じて守りを行い、いでだつそのすべてのところにおいて立ちはだかる者がいない、その幸いに預からせてください。マナセの半部族、ユダ族、そして旅でのようにあらゆる戦いに長けたものでありますように、そしてブンドリアでありますように、多くの兄弟姉妹をあなたの仰せられたその父と蜜の流れる地に、主よ、豊かに住まわすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして多くをブンドリ、そのブンドったものを共に分かち合う旅で法則によって主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。お礼と誠を持ってあなたに仕えることができますように、主よ、私たちにあの山でもなくこの山でもなく、主よ、礼と誠を持って主の皆を褒めたたえ礼拝を捧げる私たち一人一人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。賛美する力、祈る力、主の御言葉に預かり養いを受けてそれを実践する力を与えてください。油除菌をし、そして主の皆を褒めたたえる記念とすることができますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。今日私たち一人一人に、主よ、あなたがあらゆるコリアデを打ち滅ぼす力を与えてください。旅でが忍ばしていたその5つのその小石を、私たちもその栄光の小石をいつでもどこでもそれを忍ばせたものとして、あらゆるコリアデを見つけ出し、それを主を打ち滅ぼしてぶんどることができますように、主よ、あなたがその勝利の力を私たちに与えてくださることを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人、主よ、あなたにあってほどほどく守られたことを感謝いたします。そしてイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを選ぶ今日一日となりますように、主よ、あなたが祝福してくださったことを感謝いたします。世と私たちの間にあなたが立ちはだかり、世が私たちに近づくことも、私たちが世に近づくこともあなたが許さないでください。あなたの命の風呂敷を、主よ、あなたが大きく広げて世界中の教会をあなたが包んでください。世界中のクリスチャンを包んでください。世界中の主よ、私たちの働き人たちをあなたが包んでください。そして世界中のクリスチャンホームを包んでくださり、クリスチャン企業をあなたが包んでくださり、クリスチャンの子供たちを包んでくださり、そして虐げられているそのあらゆるところにおいて、主を悲しみに暮れている人々を憐れみを持ってあなたが守り包んでくださることを感謝いたします。主よ、 悪いものが一切触れることがありませんように、一切触れることがありませんように、あなたの命の風呂敷を持って主を私たちを包み、あなたが瞳のように守ってくださり、主の皆が崇められますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も主を私たち一人一人にさらにあなたが油を注いでくださり、そしてまたさらにもう少し大きく主を主の皆を褒めたたえることができる栄光の働き人として、主よ私たちをより高く、より広く、より深く、主よあなたの御国の来ますのために働く働き人として、主よあなたが用いてください。あなたの十字架を働かせてください。そしてあなたの愛、憐れみ、許し、その恵みを働かせてください。滴り落ちるその血潮を働かせてください。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを働き、そして主よ私たち一人一人が主イエスキリストにあって本当に栄光から栄光へと歩むことができますように、聖霊の力を私たち一人一人にあなたが与えてくださることを感謝いたします。今日も私たち一人一人が主よあなたに祈られたその全ての祈りにあなたの御国をくださることを感謝いたします。御心が天になるごとくこの祈りの一つ一つになられますように、主よあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も主よこの祈られたその全ての祈りにあなたの御国を与えてください。御心が天になるごとくこの祈りの一つ一つになられますように、エルシャダイの主が保証してください。シャロムのイエス様が息吹を息吹いて、そして実体化してください。使わされた聖霊によって私たちが豊かに豊かに豊かに主を輝かされて、イエスキリストにあるその豊かな働きができますように助けてくださることを感謝いたします。今日も一人一人の上に聖霊がとどまり、知恵と識別の霊によって満たされて、思慮と勇気の霊によって主に仕え、主を知り恐れ敬う霊によって主をあなたの皆を褒めたたえることができますように助け祝福してください。私たち一人一人に主をあなたが明らかに示してくださるその言葉の数々を教えてくださり、聖霊によって一切のこと神の深みさえも極め、そして使えることができますように主を助けてください。私は父に願いしよう、父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。主よ私たちはこの御言葉を信じます。弁護者すなわち父がイエス様の名によってお使いしになる、それ聖霊が私たちに全てのことをほどほどく教え、イエス様が私たちに話されたことをほどほどく思い起こす力を与えてくださり、そのしっかりとした場面でその御言葉によって対処して勝ち得て余りあるものでありますように、聖霊様私たちを助けてください。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてイエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。アメン。主よ一人一人を豊かにあなたが証人とさせてください。そして主イエスキリストの皆と地所と命と栄光によって主を本当に満たされた一人一人でありますように、主よあなたが私たち一人一人を祝福してください。神に従い服従する信仰をあなたが与えてください。今日私たち一人一人にあなたが御言葉を、命を、光を豊かに与えてくださり、そして今晩もあなたに会って本当に祝福されて包まれた今晩でありますように満たしてください。御霊の御である愛、喜び、平安、官僚、親切、善意、誠実、柔和、知性を豊かにあなたが実らす力を与えてください。聖霊様助けてください。癒しと恵みとが豊かに与えられ、権威、力、威力、その勢いで満たされた一人一人でありますように祝福してください。今日も主よ世界中のあなたの愛する者に日常の糧を豊かに与えてください。あらゆる手の技をあなたが豊かに祝福して満たしてください。今日もすべての兄弟姉妹がイエスキリストにあって勝ち得て余りあるビクトリー組でありますように、 主よ、あなたが祝福してください。どこにいてもキリストにあって瞳のように守られたものとして、主よ、産んで増えて地に満ちて征服して支配する神の子として、主よ、あなたが用いてくださいますように。そして神の子として、あなたの創造してくださった天のもの、地のもの、海のもの、川のもの、山のもの、野原のもの、そのすべてのものが味方された一人一人として、主よ、豊かに豊かにその杯が溢れますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。早雨遅雨を一人一人に与えてください。天の露をあなたが宿してください。そして主よ、栄光の太陽をあなたが照らしてくださり、風を吹いてくださって、そして実りに実って収穫され、そしてその収穫されたその栄光で主の皆を褒めたたえることができますように。主よ、その印をあなたの天の御蔵に収めることができますように。私たちそれぞれの教会、まだそれぞれの働き人たち一人一人が、主よ、あなたにあってこの印が豊かに与えられたものでありますように祝福してください。今日もキデオンに与えられたその思慮深さを私たちにも与えてくださり、その300人の勇士のように思慮深くあなたに仕え、時の声をあなたと共に上げ、そして主イエスキリストの皆と地上と命と栄光とを松明のように掲げ、角笛のように吹き鳴らす私たちでありますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も私たち一人一人にしよう、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださった私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
満たせ導け
主は私への譲りの辞書、また私への杯です。
アメン。
あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。
アメン。
アメン。主よ、今日も私たちに素晴らしき譲りの土地を与えてくださったことを感謝します。
アメン。
日ごと与えてくださることを感謝いたします。
アメン。
私たちに必要なもの、こと、人、それらすべてがあなたが私たちに計り縄をすでに計っておられ、備えておられ、時が来るならば、信仰を持って求めるならば、それらが与えられ、そして私たちもこのダビデのように満足し、喜び、あなたを褒めたたえることを、その時が来ることを感謝いたします。今日も我らは主をあなたに望みを置いて祈りました。一人一人主を取りなしました。
アメン。
あなたは取りなし、生徒たちのその取りなし祈りに聞いてくださるお方であることを感謝いたします。
アメン。
一つ一つ取りなされた国々、人々、また物事、あなたが主を神の国のその運営の力を得て、どうか一人一人に、またそれで取りなされた一つ一つの物事に働いてくださいますように。今日も我らは祈りのうちにこの一日を終え、そして祈りの務めを成した、その満足のうちに我らは平安のうちに行こいます。またある者は徹夜祈祷会の中において、主をまた再び祈る一人一人もおります。どうかあなたがその一人一人のうちに必要な命の養いを豊かに得させてくださいますように。今日も我らはあなたの命の御言葉を握りしめ、主よ、カレブがあの産地を望んでついに手に入れたのことを、私たちもそれを期待して今この御言葉を宣言いたします。主はこう仰せられる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれて、あなたに従ってき、あなたにひれ伏して、あなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アーメン。私たちのうちにこれが今成就すでにしつつあることを、それを本当に見、聞き、また感じているこの頃、主を本当に感謝いたします。あなたがますますこの御言葉の通りに、主をいろいろの国々の富や栄光や、また背の高いセバ人までも、主を我らのところに共に集い、共にあなたにひれ伏し、ただあなた以外には神はいないと、その共に礼拝する恵み、それに預かり、そしてただただあなたが栄光をお受けになられますように。主よ、どうか今日も祈りし、一人一人に報いてください。取りなす唇の一つ一つをますますあなたが清め、幸いな唇としてくださいますように。またすべて必要なこと、もの、必要をあなたが備えてくださることを感謝いたします。今日も我らはあなたに祈りました。その一つ一つに主を答えてくださることを感謝して、我らの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。
アメン。
主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アメン。